夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは、内田まさみです。今日も一日お疲れ様でした。夕焼けマーケッツ、投資って楽しいねのスタートです。それでは夕焼けマーケッツ月曜日の出演陣ご紹介いたしましょう。
イオラント証券の土井正嗣です。
エイチスクエアの佐藤隆二です。
夕焼けマーケッツ月曜日は土井佐藤コンビとともに進めていきます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今日は桜満開ですよ。
ちょっと早かったですね。
2週間ぐらい早いですね、
は
い、
なんかちょっと早いっていうのはなんか相場のピークもちょっと早いかもちょっとその辺ちょっと不安ですけどね。
本当結構いろんなことを相場と結びつけて考えてしま
いますがいつもそればっかり考えてます
ね。本当そうですよね。リスナーの皆さんもそういう方がもしかしたら多いんじゃないかななんて思ったりしますがいかがでしょうか。皆さんからのコメントをご紹介していきます。ただしですね、あの番組ホームページというかラジオ日経のホームページをリニューアルしておりまして、ちょっといつもとは変わってますのでご注意いただきたいと思います。対応も少し遅くなっておりまして大変申し訳ありません。夕焼けマーケッツのホームページを開いていただきますと、もうそこのすぐ下にですね、番組紹介という欄があるんですね。そこにコメント掲示板というグレーの押すボタンがありますので、ここを押していただくといくつか番組名がこうだーっと書かれた欄、ラジオ日経 BBS という風に出てるんですが、そこを開いていただいて一番上の夕焼けマーケッツへのコメントはこちらへどうぞというところクリックしてください。そうするとですね、コメントが書ける欄、返信フォームが出てくるんですね。なのでぜひこちらにコメントをお寄せいただきたいと思います。もうすでにですね、私の背中にも羽が欲しいさんから、いつまで待ってもこの BBS に夕焼けのができないのでメール送信フォームから送っちゃいましたよというコメントをいただきました。大変失礼いたしました。じゃあその私の背中にも羽が欲しいさんからのコメントをご紹介していきましょうね。今日の食べ物はささみかなと思って写真をクリックしてみたところ変化がありませんでした。以前のように拡大された方が見やすいと思いますというこちらもアドバイスをいただきました。ありがとうございます。今日は羽の生えた餃子です。テーマはテーマは相場ですけど写真は餃子です。餃子お好きですか？
あ、餃子大好きです、
ね、はい、佐藤さんは
餃子大好きですよ。
餃子嫌いだって言った人はあんまり私も聞いたことがないんですけどね。特にコメントありませんねあとエビちゃんさんからいただいています。夕焼けマーケッツのうっちーさん&土井里さん、こんにちは。桜も各地で満開とかでにぎわってますね。今日の食べ物は餃子ですか。美味しそうですね。食欲の春ですからどんどん写真載せてくださいねといただきました。ありがとうございます。もう一ついきましょう。静岡県西部地方出身者さんからいただきました。ちなみに土井さんと私は東部地方出身者です、ね、はい。うちーさん、名古屋の IR セミナーお疲れ様でした。キノコカットが拝見できて光栄です。はい、今噂のキノコカットですよ
ビートルズってのがありましたね。
あ、そうですね、随分時代は遡りますけどねはい、餃子といえば宇都宮と浜松ですが、私が浜松の高校に通っていた数十年前には浜松餃子なんて聞いたこともありませんでした。宇都宮出身の知り合いにも同じようなことも言ってましたよといただきました。いつの間に名物になっちゃったんだろう。ちなみに私は某関西圏チェーン店のお安い餃子がお気に入りです。確かに浜松が餃子の街なんて言ったの本当ここ数年ですよね。
まあ、産業構造もかなり変わりますからね、10年20年で、
はい、変わっていかなきゃまたいけないものですし ね、
まあ、20年前の中国の今の姿を予想するのもかなり難しいですしね、うん、まあ、変わったら変わったところについていくっていうのがやっぱポイントですね、
うん、この番組は予測していくというのがテーマですから はい、そこをあえて予測していただこうと思っていますですね、まだまだいただいてまして、4月の政策決定会合の後ドル円が深押しするかもというレポートを見かけました。100円までキープするつもりの買いポジションを持っていてちょっと不安になってきました。 90円までは我慢できるポジションサイズなんですが、土井さん佐藤さんのご見解はいかがでしょうか。
まあ、どこでポジション組んだかにもよるんですけども、今回の4月の3、4の会合で材料で尽くしっていう可能性が結構高いんで、まあ、利が乗ってるならリグった方がいいなというふうには思いますね。
一旦利確した方がいい、ちなみに次の会はどのあたりで佐藤さん来るんでしょうね。そうすると
次の会ですか、そうですね、4月5月多分株が僕弱いんじゃないかなと思ってまして、はい、それにしてドル円もちょっと落ちてくるんじゃないかと、まあ、92円とか91円ぐらいあったら買いたいなと思いますけどね。
それでも90円は切らないんですか。
ちょっとね、結構今の買い見てると結構腰座ってる感じがあるんですよね。だから、まあ、切ったらそれは良かったねと思って買えばいいんじゃないですか。長期的にはまだ100円とかあるかなとは思ってるんですけど、
はい、
ただその次の買いを頼んだと、まあ2円3円ぐらいから買っていくっていうのがいいんじゃないかと思いますけどね。
土井さんは水準どんな風に見てるんでしょうね。
まあ時期的にやっぱり夏とか秋は、まあ、株も、まあ、米ドルも、まあ、若干こう変化があるというのはあるんですが、どちらかというとそのドルは長期的に強いんでそんなに押さないかもしれないというのは考えてます、ただ全体的に見ると日本の場合は日銀の政策はかなり効いてて、長期金利がどんどん下がってきてるんですね、はい、で身近なところで見ると値段がどんどん上がってて、先週某投資情報誌さんが、8% も上がってるって話したと思うんですけども、日経会社情報はそのままでしたけどねそういうところを見ると、まあ、金利が下がるを銀行、まあ、日銀が押し下げてインフレになってるというのを考えると、はい、円は弱いというのは長期的には言えるんで、まあ、積み立てていってもいいとは思うんですけども、まあ、儲かっているものはリグっていくっていう、まあ、これはトレーディングの方の、まあ、鉄則だというところで、言えると思います。
はい、さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はリスナーの皆さんと作っていく番組です。リスナーの皆さんは番組ホームページのコメント欄からご参加ください。今日はちょっと分かりづらいんですけれどもよろしくお願いいたします。それでは4時45分までお付き合いください。
ただの軽さではなく圧倒的な軽さを目指そう。
それは NEC の挑戦。開発にはとことん自由な発想とあらゆる軽量化技術を。たどり着いたのは衝撃の軽さ。わずか約 875g の 13.3 型ウルトラブック、バーサプロウルトラライトタイプ VG。 常識を打ち破る衝撃の軽さ。しかも約 8.1 時間駆動の長持ちバッテリー搭載。ビジネスの現場で本当に使えるウルトラブックです。劇的な軽さをあなたに、もっと自由な働き方を。人と地球に優しい情報社会へ。
NEC。 競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841、 99-3841。 西日本の第二放送は 0180-99-3842、 99-3842。 情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
一日を振り返って明日につなげよう、今日の夕焼け投資日記です。まずは今日の大引けのデータから振り返ります。日経平均株価207円93銭高、 12,546円46銭、トピックスプラス 8.72 ポイント、 1047.29 ポイントです。出来高概算で26億9600万株、売買代金は1兆9914億円。値上がり銘柄数927銘柄に対し、値下がりが642銘柄、変わらず138銘柄となっています。規模別株価指数、大型、中型、小型、いずれもプラスです。それでは今日1日のマーケットの動きや今後の動向につきまして、本日はイーバラント証券トレーディング部バイスプレジデントの吉野慎太郎さんにお話を伺います。吉野さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。まずは今日の相場振り返っていただいていかがでしたでしょうか。
今日ももうびっくりするぐらい強いですね。
びっくりするぐらい、
はい、強いです、はい、で、まあ、キプロスの問題が一度段落したっていう話ですけれども、内容を見てみますとですね、上昇率トップ3がその他金融、不動産、小売と確実に金融緩和ですね、金融緩和、まず金融は金融緩和ですし、不動産、小売は高級品が売れてるっていうこともありますけれども、その裏でやっぱり土地を持ってるということで、うん、 日銀がリートを大量に買うと言ってますんで、その影響が色濃く出てるというマーケットだと思いますね。
は
い、
キプロスの問題が浮上する前の動きに物色はちょっと戻ってる感じもありますよね。
そうですね、まさにもう一度じゃあ日銀に期待しましょうという流れですね。
はい、
はい、なので今日は自動車とかあまり上がってなくて、はい、日銀緩和銘柄がもう強いという状況ですね。
その他今日の相場の特徴はいかがでしょうか。
今日の特徴は、まあ、そんなところなんですけれども、私が注目しているのはですね、お話ししましたリートなんですけれども、
はい、
例えば1343という銘柄コードなんですけども、野村さんが運用されているリートの ETF があるんですけれども、はい、こちら完全な ETF の指数に連動するリートの指数に連動するのではなくて、ちょっと安心感のある上位トップ何十銘柄を組み入れているようなリートの ETF なんですけれども、
はい、
こちらの分配金の利回りがですね 2%、 2.1% まで低下してきてるんですね。でこれはもうさすがに リートの利回りとしてはもう普通並々もしくはもう高いぐらいな利回りとしては低すぎるというレベルまで来てまして、うん、要はオフィスのテナントの賃料とかですね、普通の住居の賃料とかが、
はい、
上がってこないと利回りアップにつながってこないので、
はい、
ここからが実際の不動産市場の正念場というかですね、本当にじゃあ賃料が上がるんですかと、価格が上がる、リートを買うことによってですね、日銀がそこに来てると思いますね今。
リートの利回りからそういうものを考えていくんですね。
まあ、実際の賃料っていうのは長いことかかんないと上がんないですから、まあ、これがあんまり買い上げられるようだとちょっと過熱気味かなっての言えるんじゃないですかね。
今日は123円高1787円ですね。 7% 超える上昇。
そうですね、やりすぎですね。
やりすぎですね。
先週か先々週ですね、ちょっとリートから離れるんですけども、
はい、
両国国技館の方でですね、ネット証券さんが開いた投資家セミナーであったと思うんですけども、
非常に盛り上がったようでしたね。
そうですよね、あれ私知らなくてですね、ニュースのテレビ番組でもやってたんですけども、ちょっと怪しい会合に見えたんですよね。あれちょっと不気味だったんですよね、私の中では。なんか最後掛け声までかけちゃって、頑張ろう頑張ろうみたいな、
確かにそういうなんか場面があったと聞きました。
まあ、引き続き以前から言ってるんですけど、ちょっと過熱気味じゃないかなと。まあ、まだ国技館に4600人なんでまだ大丈夫でしょうけど、これが例えば武道館だ東京ドームだってなってきた時にはですね、もう間違いなく売っていいと思いますね。
まあ、実際のタイミングとしては来月のですね、日銀の会合っていうのはどういう節目だと見てます。まだそこを乗り越えて上がっていくのか。
いえ、私は7割方下がると思ってまして、要は普通のことを言っちゃうと、まあ、下がっちゃうと。で、残りの 2,3 割の確率で黒田さんの過激さに期待してまして、どれだけ過激なことを言えるかと。で、おそらく相当過激なことを言わない限りマーケットはさらに上がっていかないと、一旦下がるんじゃないかというふうに私は思ってます。ま
あ、びっくりさせないとダメですもんね。
そうです。ただ方って結構マーケットはどういうふうに反応するかっていうのを結構分かってる方だと思うので、
マーケットと対話できるタイプの方なんですね。
対話できる方だと思いますので、この程度を言うとどうなるかっていうのは大体分かって発言されると思うので、その辺も期待ですよね。
今の吉野さんのおすすめトレードアイディアっていうのはありますか。
トレードアイディアですか。トレードアイディアはですね、引き続きやっぱり日銀が買うって、リートを買うって言ってるので、その恩恵を受けるようなこの金融緩和等々の銘柄を、まあ、高いですけれども買いますというのが、まあ、安心感があるというのと、あとダウンサイドは下方下の方のリスクはですね、先月も申し上げたんですけれども、ダウジョーンズのプットオプションでカバーすると、
はい、
非常に安いので、こちらでカバーすると。
ニューヨークダウンのプットを買うと。
そうですね、ユーロ円のプットオプションよりも全然安いので、
うん、
はい、こちらでカバーしていただくっていうところですね。
不動産株を買って、ニューヨークダウンのプットを買って
、そうですね、不動産、あとはゼネコンですね、不動産、ゼネコン、
そうですね、うん、そうですね、なるほど、そういうふうにしながら、はい、リスクヘッジもしながら、
そうですね、でリスクヘッジは必ず安いものを買っていただければ、必ず土井さんが書かれてる本にもありますけれども、下がるときっていうのは、全部一緒に下がりますんで、
はい、
安いものを買えばお得だと思う。うん、
それはいいですね、うん、まあ、これから 2,3 週間のアイデアとしては面白いんじゃないですか。
2,3 週間のアイデアとしては、はい、その後のじゃあまたアイデアは次回の、はい、
出演の時に、
はい、教えていただくことにいたしましょう。吉野さん、ありがとうございました。
はい、ちょっとどうも失礼します。
今日のマーケット情報、 e バラント証券トレーディング部バイスプレゼントの吉野慎太郎さんにお話しいただきました。以上、今日の投資日記でした。
今 e バラントを始める人が増えている理由、その1、取引手数料が無料。その2、3000円程度から取引できるのでビギナーにも優しい。その3、日本株だけじゃなくて原油、薬金、為替、ニューヨークダウまで取引できる。これだけ揃えば e ワラントを使ってみたくなる理由、わかりますよね。 e ワラントをお取引できるのは SBI 証券、GMO クリック証券、楽天証券の3社。すぐに取引できます。今がチャンス、あなたの投資が楽しくなりますよ。詳細は e ワラント証券で検索してホームページを見てみましょう。 e ワラントは投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失う恐れがあるリスクが高い有価証券です。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みください。 e ワラント証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第2526号。
さて、このコーナーは1週間のさまざまなニュースの中から土井さんと佐藤さん独自の視点で一刀両断していただく土井さとのニュース丸読みのコーナーです。それでは最初のニュースからご紹介していきましょう。キプロス政府は金融支援策をめぐり国際支援機関と新たな合意を結びました。国内2位のキプロスポピュラー来期銀行を閉鎖し、預金保険対象外の大口預金者に大幅な負担を求める内容です。佐藤さん。
そうですね、これ今朝入ってきたニュースだと思うんですけども、
はい、
まあいろいろ先週からキプロス次第でいろいろ動いてますわね、
うん
うん、ただまあこういうニュース見てちょっと思ったんですけど、やっぱり日本からこうユーロって投資しにくいなってのをちょっと感じてしまったんですよね、こういうのが出てくると、うん、で今ないも無理にそのユーロドルですけども投資しなくてもいいのかなと。まあ、今ドルが主体なんで、まあ、ドル円でもいいですし、むしろポンドドルでもいいですし、ちょっと今までちょっとユーロをやってた人はちょっとお休みした方がいいのかな、うん、今この情報でどうこうって食いつつ、じゃあもう大丈夫だと思ってユーロ買うっていうのはちょっと危険じゃないかなと思いますね、
うん、やりやすい通貨、まあ、分かりやすい通貨、
そうですね、
まあ、国情も含めてですけど、うん、そういう通貨を選んだ方がいいという。
そうですね、キプロスの場合ドイツとロシアの綱引きとか言われてますからね。
そうなんですよね、
ちょっと日本からはなかなかこう分かりにくいですよね、
うんうん、確かにそうですね。実はですね、コメントに花丸時空馬さんからいただいていまして、キプロスはすでに見えているリスクだからそんなに心配していないんだけれど、まだ表に出ていないリスクがありそうで、今は逃げ腰トレード中ですという、本当になんかこう一つ消えてまた出てまた何か出て、
仮にこれが終わったとしても、ユーロが基本的にあんま強くないっていうのはあると思うんですね。米ドルに対して強くないと。で、日本とユーロはどうかっていうと、日本の場合ちょっと株も上がってきてるんで、もしかしたらユーロよりマシかもっていうのはありますね。
ああ、そういうお金がこう回ってきてる可能性も、うんうん、あとまた変化に対する期待も。
ただそのユーロの場合は経済が良くなくても、ちょうど20年間の日本みたいに、あんまり景気良くないまま通貨高になるっていう可能性もあるわけですよ。
デフレですよね。
だそうなってくると、ここにあんまりこう深入りすると結構で痛い目ありますね。
うん、そうですね。私もちょっとその辺が怖いなと思いながらね見てるんですけど、
ECB はこのインフレに対してそれないでと思うんですけど、デフレっておそらく、まあ、どこもそうだと思うんですけど、あまり経験がないですよね。
なんかこう昔の日銀みたいにデフレをウェルカムって考えちゃう可能性がありますよね。
うん、
だそうなると、本当に日本と同じ道に行っちゃうので、それを彼らが反省するまで、まあ、日本は反省したわけですから、治らないということになりますね。
うん、未だにでも日本でもデフレで何が悪いっていう、その方がいいんじゃないかっていう意見も、
もうほとんどいないんじゃないですか。まだいいんですか。
まだね、結構いろんなところに書いてたりするんですよね。はい。さあ、それでは次のニュースいきましょう。 5年前のリーマンショック後に導入された金融関連の規制が相次いで変更されます。銀行からの借り入れの返済猶予を認める中小企業金融円滑化法の撤廃と、企業の株券を第三者が借り入れて売却する空売り規制の緩和です。これらのルールの見直しは日本の金融システムが平時に戻りつつあるとの監督当局の見方を反映しているものです。土井さん、
これ中小企業金融円滑化法の撤廃というのはもう分かってて、でそれが終わっても、はい、銀行が急にお金を引き上げないようにさせるんじゃないかというふうには言われてたんですけども、株が上がってきてですね、景気が良くなってきそうだとなると、実際に銀行からするとですね、ちょっと悪いとこう切り捨てやすくなるんですよ。でそうなると銀行を株にとってみると損金処理ということができるし、生き残ったところの金利を上げられるので、結構銀行株にとってはいいニュースですね。でちょっと苦しい会社にとっては悪いニュースではあるんですが、今度その方々が消費者金融に行くので、ですから今アイフルとかオリエントコーポレーションとか上がっていると思うんですが、そっちのこうニーズも期待できると。でただちょっと中期的に見ると空売りの解禁っていうのがあると、下がるときに下げやすくなるんで、ちょっと数ヶ月先を見ると、ちょっとこう調整要因になっていくのかなという見方はできますね。
そうですね、何かあったときにポンと下がってしまうという恐れがありますよね、はい、でも、その消費者金融に回っていくとなると、またそれまた銀行にとってはプラス。
消費者金融は実はですね、子会社に持ってるんですよ今。
そうなんですよ ね、
だからそこはちょっと銀行さんもからになってるんですね、
結果銀行にプラスっていうのがね、そういうニュースの一つでした、はい、それでは続いても土井さんのニュースです。中国の太陽光パネルメーカー大手サンテックパワーホールディングスをめぐり、中核子会社の破産手続き開始を求めて中国工商銀行など取引銀行が申し立てを行ったことが明らかになりました。
これ最初にですね、サンテックが破産ってニュースが流れたんで、サンテック破産かと思ったら、サンテックの子会社の破産手続きを求められたってことになって、じゃあその大きな子会社が破産するのをそのまま破産させるのかというところも非常に不透明で、でこれ中国株で ADR なんですよね、
はい、
ADR にあるような大きな会社でもこんだけ不透明だっていうことで、やはり中国株に投資するリスクは高いなと、でこの多分あとがですね、潰れるか潰れないかわからないんですけれども、一旦潰れるか潰れるかないか、こう中途半端な処理をしつつ、債権は全部こうチャラにして会社自身は生き残るっていう可能性も結構あるんですね。でそうなると、株式投資してた方とか債権投資してた方、ローン化してたとこはみんなこうひどい目に遭うと、
全て投資家が責任を取るみたいな感じになりますよね。
そうですね、だから投資家のことを考えてないような、ゾンビ的な復活をする可能性は極めて高いし、大きな子会社を平気で潰すのかという、ちょっとこうあれっていうようなところもあるんで、やはりこう中国株に投資するときには間接的に投資をするとか、なるべく分散するとか、そういうことを考えなきゃいけないなっていうニュースですね。
中国に投資マネーって行きづらくなっちゃいますね、こういうことがあると。
そうなんですね、ただ懲りない人たちは世の中にいっぱいいるのでそこに一緒に乗らないことですね、
こういうリスクもあるんだということをしっかりこう考えておく、
ね、特に会計リスク、政治リスクは高いですね、
はい、それでは今日最後のニュースです。アメリカ映画協会が21日発表した2012年の興行収入は、世界全体では前年に比べ 6% 増加の347億ドル、日本円でおよそ3兆3000億円となり、国別では36% 増加の中国が日本を抜いて北米以外ではトップとなりました。佐藤さん、
いやこれアメリカの映画は中国で、ね、北米ではトップ、中国すごいですよね。
はい、
ちょっと驚いたっていうか、人口多いしですし、入ってくるんでしょうけど、ちょっと一番気になったのは、さっき土井さんの話もあったんですけど、中国にこれアメリカの文化が入っていくわけですよ、
うん、
でもちろんアメリカによって好ましくない文化もいっぱいあると思うんですよね、中国の、
中国にとって、
そうですね、アメリカの映画の中には、でそういう規制がおそらくここに見えてる以上のものが入ってるはずなんで、これ実際の数字じゃないですか。でもコピー版だとかいろいろ入ってるんで
そっちの方がもしかしたら多いことだってあるかもしれませんしね。
そういうのがだんだんそのアメリカの文化に親しんでいくと、中国がやろうとしているその統治というのがちょっと緩んでくるんじゃないかっていうのは非常に思ったんですよね、
さらに資本主義的な思想までも
が、そうですね、思想が入ってくるっていうのが一番怖いと思うんです、
アラブの春みたいなね、
ただですね、あそこの民族問題いっぱい抱えている国なんで、そういう状況に新しいこういう思想が入ってくると。でさっきの土井さんが話した投資ってことになった時にちょっとリスクこれどんどん上がってんじゃないかなと、まあ、尖閣の問題もそうですし中国投資っていうのはいろんな面でリスクが今高いんじゃないかなとは思うんですよね。こう見てて思ったんですけど、
まあ、間接的に石油とかね銅とかに投資するっていうのはかなりそういう面では安全度高いですね、はい、
中国の発展を見越した形で他のものに投資していく、ね、もしかしたら中国もその日がやってくる可能性が、
まあ、いつかはあるでしょうね。
うんそういうことも考えていかなきゃいけませんよね。でもこれアメリカ政府もちゃんとこう認めてこういう文化がどんどんどんどん入ってるわけですよね。
まあいろんなこう思惑があって、うん、わざとこういろんなものを出してるかもしれないですからね、
うん、文化からそのなんていうんですかね人々の、まあ、洗脳という言い方変ですけども、そういうカルチャーにいろんなものを根付かしていくっていうのは、まあ、
ソフトパワー、
ね、これはもう上等資産なんで、それはまあ中国に入っていってもおかしくはないですよね。
そうなんですね、いろんな思惑がそこにうごめいているわけですね、はい。ニュースのコーナーお伝えいたしました。土井里のニュース丸読みのコーナーでした。
集まれホッテージワイドのパーソナリティ町亜生です。3月29日のゲストはジャーナリストの浅川純一さん。これから先自宅で最後まで生きられる社会が実現するかどうか考えていきます。3月29日金曜お昼11時35分からの集まれホッテージワイドをお楽しみに。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。 AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2 AC アダプター付きで税込み 18,000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300 3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
ラジオ日経
いいね。お小遣いで世界投資。
いいね。お小遣いで世界投資。このコーナーはイーワラント証券の提供でお送りします。いいね。お小遣いで世界投資。少額で世界の様々な商品に投資できるのがイーワラントの魅力です。その魅力について教えていただきましょう。土井さん、まずは今日のランキングからお願いします。
今日もコールが全般的に多いんですけども、上位3銘柄は全部日経のコールですね、でその後は米ドルオリエンタルランド日経とまた続いてて、でまあ8割9割はまだコール、比較的強気なままで、まあある程度健全かなっていうのがプットが若干入ってるんですね。
あ、少しずつ入り始めている
、まあ、JAL とかですね、あとは日経のプットが1個だけ20トップ20に入ってますし、まあ、あとユーロプット入ってますね。これはやはりユーロ圏がこうしのごのなんかしてるんで今入ってきてるということでは、全般的にはまだまだ強気だなというふうに感じられます、でこの4月に入るところの動きなんですけども、冒頭でちょっと申し上げましたが、やはり日銀の、政策会合が3日4日にあって、でここで材料で少しになる可能性は極めて高いと。でこれだけじゃなくてですね、調整しそうな原因っていうのがいくつかありまして、でまず最初にですね、こういう大きな相場が上がり始めてから半年ぐらいしか続かないことがほとんどなんですよ。
半年、
1999年に日銀が量的緩和を始めた時もやっぱり 5、6ヶ月で終わってますし、でソニーショックで下げた後もやっぱり6ヶ月で止まってますし、で小泉郵政解散の2005年の時もやっぱり半年ぐらいなんです。でこういうこう大相場の初動ってその辺で息切れして、でこう息ついてはーはーはーってやってからもう一回走り始めるんですね。だそういうのを考えるとこの4月ぐらいに一休みしても不思議じゃない。でそれからアベノミクスの材料的にはここのところでもう金融緩和っていうのは出尽くしで、で次にお金が地方に回っていろんなところの消費が活発になるって実情に回ってくるまでにタイムラグがあると。
これはありますよね。
でお金もばらまいてるんですね、ですからもうこのばらまいたのが回ってくるまでの時間がちょっとネタ切れなんですよ、そういう面ではこれやっぱり2つ目の要因としてアベノミクスの初動相場のネタ切れ、で3つ目が、まあ、いつも言っているハロウィン効果ですね、半年しか上がらないってやつで、10月の末に買って4月に売れということ、考えると、まあ、こんだけ3つあるとうーんっ って考えられて、ちょっとなんか弱いなと。で、ちょうどいいタイミングでですね、某外資系証券からですね、面白いレポートが出てて、まあ、こういう、こう、大きな相場の時に、最初に大型株と、で、実は新興株が上がるんですよ。マザースの。
はい、ね。
で、マザースの株は、あんまり続かないことが多いと。で、その後、大型株もちょっとこう、しのごのすると。で、上がってくるのは、東証一部二部の中小型株。まあ、これ時価総額でいう中小型株なんですけども、こういうものが、こういう、まあ、上がってくることが多いと。で、テーマに絡めて、こういうところを今から丹念に探すと、まあ、日経自体がちょっと元気がなくてもいいかもしれないと。で、中小型株で、東証一部二部にあるようなものっていうと、例えば DNA とか、グリーとか、イビデンとか、TDK とか、ファミリーマート、ニトリ。まあ、こういったところが入ってくるんですね。うん、ですから、ものすごく大きくないけど、まあ、そこそこに、大きくて、で、この次にみんながこう買ってくるようなもの。こういうのは意外といいだろうと。で、それから、テーマがはっきりしているもの。例えば、ファミリーマートっていうのは、コンビニ牛丼バスケットっていうのを我々出しましたけれども、
はい、
この中に入ってて、で、コンビニって日本だけじゃなく、東南アジアとか中国でものすごく発展してて、
すごい増えてますよね。
で、タイの方も日本人よりコンビニに行くらしいので、で、これ一回こう馴染んじゃうとですね、生活の一部になっちゃって、家の冷蔵庫代わりになっちゃいますから、で、もうなかなかやめられないと。で、牛丼も牛丼で景気良くなるとみんな一皿二皿余分に食べて景気が良くなる。
漬物つけちゃうかな
とかね。そうですね。今日は豚汁しとこうかなみたいな、ね。で、そういう風になってくると結構これはいいかなと。で、あとはシェールガスみたいに、はい、もう誰が考えてもこれは良さそうだと。で、日本の周りでもメタンハイドレートあったじゃないですか。で、その時吹き上げましたけど、あれまだまだ本当は5、6年先じゃないですか。
これからですもんね。
で、これからこういう時にちょっとこうみんなが忘れた頃に下がってくるかもしれないんで、三井海洋開発とか、ああいうところを丹念にですね、ポンポンポンと買っていくと、日経平均がこうしのごろしてても上がってくるかもしれないと。そういう面では、こういう、まあ、夏にかけて、休むかもしれない日経平均の中では、まあ、一つ原則としては、8、9割のポジションはキャッシュで待つと。
はい。
で、10%、20% のポジションで、アクティブに投資していくと。で、そのアクティブに投資していく中では、銘柄とかテーマを丹念に選んで、中小型株の東証一部にあるような株を買うとか、あとはシェールガスとか牛丼コンビニみたいな、まあ、イワラントを使ってですね、テーマ投資をしていく。まあ、その場合、唐辛子でいう1本ってリスク1本だと、大体レバレッジ3倍ぐらいなんですけど、
はい、
まあ、信用取引と同じぐらいですね。こういったものに、例えば5万円投資すると15万円ぐらい投資効果があるんで、まあ、そこそこ、こう、楽しめるわけですね。うん、まあ、こうやって、夏とか秋っていう厳しい時期をですね、うまく超えて、うまくいけば利益も出して、そしてまた秋にもう一回、こう、第2波が来るときにうまく乗ると、うん。こういうのがかなりいいパターンなんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。ハロウィンまで相場を休めというわけではなくって、ね、そういう、こう、うまい投資の仕方をしながら秋を迎えると、見逃
し。そうですね、はい。で、そういうのがちょっと難しいなっていう方は、もっと先を見ると、原油。原油強いんですよ。で、最近高値で止まってるんですけども、中国の景気が悪くなってもインドの株が下がっても一回増えた車の数は減らないですし、で、原油を使い続けないと今の車動かないですから、まあ、そういうのを考えると結構こう強い、しっかりしてると。で、アメリカでそのタイトオイルって言われる、まあ、シェールガスと似たようなこう新しい石油の開発が始まってもですね、まだまだ現実化してないので、ガスの値段は若干下がっても原油の値段は比較的しっかりしていると、まあ、そういうところを狙っていくっていうのも一つですね。で、要注意なポイントとしては、今日本とアメリカとドイツの株っていうのは相対的に強いんですけども、
はい、
中国の株ハンセン指数が若干最近ですね、元気なくなってきてるんですね。で、中国の政府もガンガンお金を使って、で、不動産株も上がってるらしいと。で、中国の不動産も上がってきてるらしいっていうふうに言われてるんですけども、
だってまだまだ不動産の規制なんか強化していこうという動きですもんね。
で、これで情報がまずはっきりしないのと、それから固定資産税をかけようっていう動きがあるんですよ。
今はない、
今は部分的、一部の都市でしかないっていう面白い状況なんですけど、
国全体というわけではなくて一部なんですね。
で、これかかるとかなり効いてくるので、不動産が下がってしまうと、やはり不動産が下がった時のバブル崩壊っていうのは傷が大きいんで、そういった面も懸念しているのかなっていうところは、まあ、ハンセン指数の動きを見ていると、まあ、要注意というふうに言えると思います。 ですね、
うん、1軒だけじゃなくて2軒3軒と家を持っている投資をしているという方々多いらしいですからね。
もうその後も本当にバブルですからね、うん、そこはもう早めに早めにこう逃げていくということは大事だと思います。
はい、コメントいただきましたメッシーさんからです。土井さんの鋭い指摘いつもためになります。
ありがとうございます。
倒産は景気がちょっと良くなった時に激増するというのは聞いたことがあります。
そうですね、うん、銀行がね出しやすくなるんですよ、見捨てやすくなるんですよ。
だからなんですね、はい、セルインメイのアノマリーも考えて調整はありそうですね。でも自民が参院選で負けて株価急落というのは勘弁してもらいたいです。
そうですね、まあ、何があるかちょっと夏は分かんないんで、まあ、要注意ですね。
そのためにも安倍さんには頑張ってもらわないと本当に困りますよね。はい、イーバラントは3000円から投資できる投資商品です。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。いいねお小遣いで世界投資、このコーナーはイーバラント証券の提供でお送りしました。
持ち株は塩漬けだし FX もいきなりロスカットなんてことが多くて投資って難しいですよね。そんな今イーバラントが注目されています。どうしてかって、レバレッジ投資なのに最大損失は投資元本までに限定、強制ロスカットはありません。しかも少額で投資できるのも魅力。そして取引委託手数料がいつでも無料、嬉しいですね。実際イーバラントは3000円から始められて、日本株や FX だけでなく原油や金、ニューヨークダウや韓国ウォンまで簡単に投資できるんです。さらに委託手数料は0円なので、3000円ずつ3回に分けて買うとか、ちょっとだけ金相場に挑戦するなんてことも簡単。使い方は上がると思えばコール、下がると思えばプットを買うだけ。 e バラントをお取引できるのはSBI 証券、GMO クリック証券、楽天証券の3社。この3社に口座を持ちならすぐに取引できます。3000円からスタートできて、取引委託手数料が無料イーバラント。今がチャンス、あなたの投資が楽しくなりますよ。詳細はイーバラント証券で検索してホームページを見てみましょう。イーバラントは対象原資産の価格変動や時間経過など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失う恐れがあるリスクが高い有価証券です。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みください。イーバラント証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第2526号。
225先物がまた始まるよ、寄り付きと、夜間に取引寄り付き速報です。現在の先物の動きお伝えいたしましょう。現在ですが、当円高12,520円、当円高の12,520円と底堅く推移しています。ナスダック100指数先物、こちらもしっかりですね、プラス 13.5 ポイントをしっかりの動きとなっています。それではここからは為替の動き、佐藤さんに解説をいただきましょう、はい、お願いいたします。はい、
ね、今週ちょっとドル円を注目してみようかなと思ってるんですけども、
なんかドル円って佐藤さんの珍しくないですか。
そうですね、いや来週の日銀の金融政策決定会がありますよね、うん、で、まあ、今週のおそらく水曜木曜あたりからそれを意識された動きなんじゃないかと、
はい、
で、まあ、結構こう買ってくる人僕案外いるんじゃないかなと思うんですよね。なんかいいの出るんじゃないかって期待でね、
ドル円を買ってくる、うん、円を売る、
サプライズを期待してですね、
期待して、まあ、出てくるんじゃないかと、それで、まあ、結構持ち上がってくるんじゃないかと思うんですけども、まあ、チャートを見てる方っていうか、まあ、チャーティストじゃないんですけども、96円って結構重いんですよ実際 ね、
重いですね。
あの取引やってる方は分かると思うんですけど、なかなか突っかけてもそこ抜けていけないんで、だからもうあの来週その金融政策決定会合で何か出ると思って誰か買ってきたところがね、もしかしたらちょっといい売り場になるんじゃないかと思ってまして、まあ、あの97円抜けちゃったらもうそれはしょうがないんですけども、まあ、96円台であの親なんか抑えられるんだったら、今週の木金あたり高いとかあれば試しに売ってみるのは面白いかもしれないですね。
96円台に入ったとしてもそこから、うん、 押し戻されてしまう可能性があるってことなんですね。そうか、今までもでも94円のところとかその前とかもここ重いよねってみんな言ってましたけど、意外にスルスルスルっと伸びちゃって、 そこが今度底値になって非常に強い相場が続いてきましたよ ね、 よね。
だから97円も入っちゃったらもう機械的にそこはもうロングにしていいと思うんですよね、あまりその相場に深い感情とか気持ちを込めずに、はい、サクサクとやっていくと、サクサクとその辺は、
もうその節目節目とかを見ながら、
そうですね、
ここに行ったら買い、ここに来たらもう、ロスカット利確みたいな
の方が僕はいいかなと思うんですね。長期でドル円が円安方向行くっていうのはその下には持ってていいと思うんですけども、だからすごい長いスパンで考えてやるんだったら、それで落ちてきたところを買い拾ってくる、さっき言った形ですよね。でどうしてもあとユーロ円とかそういうボラティティが比較的高いのをやりたいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、非常に難しいという局面だと思うんですけど、大きく言ってユーロ円っていうのは118、228の大きい10円の僕連日を見てて、で125から上は売って121から下は買えば、今正直動いてるようでそのレンジやってるだけなんで、どっちかに触れた時に逆張りをするっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね、ユーロ円に関してはね。
なるほど、はい。さて皆さんからのコメント少しご紹介していきましょう。ですね、にゃんこさんからいただきました。美味しそうな餃子ですね。私もここ半年1週間から2週間に1回は餃子を作るようになりました。羽を作るのは難しいですね。野菜もいっぱい入れると ね、 ねヘルシーなんですよ ね、 ね。毎年権利取りの値上がりを期待して仕込んでいる銘柄がありますが、今年は去年までと違って早く失速して売り時を見誤りました。配当狙いの方が少なくなったのでしょうか。
株価が上がらないときに優待狙いとか配当狙いっていう取引が多いんですけども、今みたいにこうトレンドがあるときにはあんまりそれを考える人は少ないですね。
もう一つ桜吹雪さんからいただきました、春は番組が大きく変わりますが、土井さんと佐藤さんはそのまま継続していただきたいですといただきました。
ありがとうございます。継続させていただけるよう
もっと貯めていようかと思ったら下がってくれちゃうそうなんです。日経新聞お手元にお持ちの方は今日の朝刊見ていただけるとすごくいいんですけど、15面実はですね、ラジオ日経の宣伝がドーンと出てるんですよ。
す
ラジオ日経で新生活スタートと歌ってですね、新番組、そうなんです。続々登場ということで、いろんな番組書いてあるんですが、実はこの夕方の番組、夕焼けマーケッツはですね、ザ・マネーと、題名を大きく変えまして生まれ変わります。
なんか時代を感じさせる感じでいいですね
いいですね。でもどっしり構えた感じがまたいいんじゃないですか、土井さんと佐藤さんもちろん登場いたします。同じく月曜日にお二人ダブルでご登場いただいて、顔写真も出てるんですよ。このザ・マネーのところに土井さんと佐藤さんのね、なかなかお二人の顔を拝むことはできませんので日経新聞をお持ちの方はですねご覧いただいて、新しい番組も生活に合わせてですね聞いていただけるといいんじゃないかと思いますよ。その他にも変わる番組、また新しく生まれる番組もありますので、これから4月からもラジオ日経可愛がっていただけるととても嬉しいです。夕焼けマーケットはザ・マネーに生まれ変わりますので、ね、よろしくお願いいたします。そうなんです。桜吹雪さんからもう一つ、安倍のオミクスで格差が広がるとか文句を言っている人がいますが、株とか FX をやれば富裕層の仲間入りできるチャンスなのに何を言っているのかなと思います、
しっかり動かないと本当大変ですね、金利上がらないままインフレだけになってきますから、自分の生活を守るっていうのは非常に大事です、
ちょっと止まってたら ね、 ね、損してる感じ減ってきますかね、これ、
富裕層を目指して頑張るぞザ・マネーは皆さん
怪しい動きってやりますよね
吉野さんに突っ込まれそうですよね今ラジオの前でゾッとしてるかもしれません吉野さん、はい、来週からはだからもうザ・マネーに切り替わってお送りするということになります、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ番組そろそろお別れの時間となりました。来週からはメンバーは変わりませんがタイトル変更してお送りいたします。夕焼けマーケット可愛がっていただいてありがとうございました。お相手は
土井勝、
佐藤隆二、
そして内田まさみでお送りしました。空いていますよ。それでは皆さん、さようなら。